RPG ゼルバーの伝説シナリオ2後編勇者の秘密。
はい、良い子の皆さん、こんにちは。私は毎度おなじみのナレーションのお姉さんです。さてさて、今回は忘れている方も多いでしょうが、前回に引き続きゼルバーの伝説シナリオ2の後編をお送りいたします。さて、今回も舞台はど田舎もど田舎、以下省略。前回サリー、勇者、マーシャの3人が西の魔の一軸の森から魔法でワープしてゼルバーの家に戻ってきて、さあ家に入ろうとしたところで終わってしまったわけですが、それではストーリーの流れが少しでもわかりやすいようにそのシーンからお送りいたしましょう。キャー！さーて、いきなり大悲鳴で始まってしまいました。これではストーリーの流れが少しでもわかりやすいように、もう何もあったもんじゃありませんね。まったく何が何だかわかりません。まあいっか。ということで、気を取り直してもう少し巻き戻したところからもう一度行ってみましょう。またもや同じところから始まってしまいましたね。もうちょっと前からお願いします。
まあ勇者様もお姉さんも立ち話は何ですから、どうぞ家の中に入ってゆっくりお話でも。
いや
ー、あー惜しい。今バッチリもバッチリ、超バッチリ、まさにバッチリのタイミングで始まったのに、あー惜しい。今の悲鳴にはある間違いがありました。それは一体どこでしょう。ということで、ミニドラマ初っ端から悲鳴上げっぱなしの登場人物たち、そろそろ疲れてきただろうということで、今度こそストーリーの方行ってみましょう。
まあ立ち話は何ですから、どうぞ家の中に入ってゆっくりお話でも。
キャー！
サリー、勇者、マーシャはおたけんだ。一体何に驚いたのでしょうか。ドアを開けたそこにあったものは、もうゼルバー！
おい、サリー、忘れ物かの。
忘れ物かのじゃないわよ、もう。そんな入り口でぬぼーっと寝てんじゃないわよ。びっくりするでしょ、私たちを殺す気？
おー、なんてことを言いだい、この子は。今日は金曜日じゃ、出すのは火曜日と決まっておるしの。惜しいの。
サリー、このババア、俺たちのことゴミと一緒に出すつもりだぞ。そういえば俺不思議だったんだ。今時の世の中はゴミ袋は半透明って決まってるのに、この家のゴミ袋黒いんだよな。それってもしかしてバラした人間を入れて捨てるためとか。
なんちってな。
ピンポーン、よくわかったの、勇者殿。その通りじゃ。さーて、正解者には漏れなくこのババの熱いチューをプレゼントフォーユーじゃ。
やめろ、そんなもんいらん。
ひょひょひょひょ、何もそんなに照れずと
思う。照れてない、照れてないぞ。それ以上近づくな。それ以上近づいたら可愛い孫娘の命がなくなるぞ。
勇者、サリーに剣を突きつけ人質に取った。
お前は立てこもり犯か。いいで、何するんだよ、マネ
ー。マネ
ー。ねえ姉ちゃん、
どうでもいいけど、っていうかどうでもよくないんだけど、勇者様、いい加減私に突きつけているその剣外してくれない。
え、剣？悪い。
おー、そちらにいるお人は、お前さんはもしかして。
え、私のことですか？何か。
そうじゃ、間違いない、お前さんは確か
初めて見る顔じゃ。とか何とか言ったらぶったたくぞ、ババ。
いや、そうじゃ、お前さんは、お前さんは、確か、お、そうじゃ、ムーちゃん、ムーちゃんじゃろ。
その呼び方、
私をそう呼ぶ人は世界中に、ただ10人
もいるの？普通ああいう言い方されたら世界中にただ1人って思うわよね、勇者様。
そうか？
いいの。あんたに聞いた私がバカだったわ。あんたが救いようのないバカだってこと忘れてたわ。
そう、世界中にただ10人。もしかしてあなたは？
そう、そのもしかしてじゃ、
もしかしてあなたは、そのもしかして、
俺もう少しじゃ、もしかして俺なんじゃ。
だから、もしかしてあなたは。
くぅ、
そう、そのタイミングじゃ。よく覚えとったの、むーちゃん。
それにしても本当にお久しぶりです、ゼル様。しばらく見ないうちにまた随分とババアになって。
ひょうひょうひょうひょ、その無礼ぶりも懐かしいの。
なーに、ゼルバー、勇者様のお姉さんと知り合いだったの？
おお、むーちゃんは勇者殿の姉君じゃったのかい。ひょうひょうひょうひょ、道理で無礼者のわけじゃな。むーちゃんにそっくりじゃ。おお、ということは勇者殿は勇者殿ではなく勇者殿じゃったのか。ほお。
ゼルバー、言ってることが意味不明なんだけど。
ん？いや、じゃから勇者殿は勇者殿ではなくゆうちゃんじゃったのじゃよ。なんと言ってもむーちゃんの弟君だからしての。
だからゆうちゃんって何よ。それになんでマーシャお姉さまがむーちゃんなの？むなんてどこにもついてないじゃないの。
ひょひょひょひょ、そこがミソなんじゃ。
は？ミソ？何よそれ。ねえ勇者様。
知らないぞ。俺は何も知らないぞ。
なんじゃ、二人とも味噌も知らないのかい。味噌といえば赤、白、合わせと大きく三種類あって、朝の食卓にはよく汁となって出てくるやつじゃ。それから豚肉をそれに漬け込んで焼いたものが、これまたうまいんじゃ。
そんなこと誰も聞いてないわよ。
おう、それじゃ何が聞きたいんじゃ。
おお、俺は味噌汁の具はやっぱり豆腐とわかめが好きだ。あと何気にフィットなのは白菜と椎茸だよな。白菜の旨味と椎茸の香りがなんとも絶妙のバランスで味噌と素晴らしくマッチしてんな。それから、
勇者様、さっきからなーんか様子が変よね。もしかして私に何か隠してる？
いや、その…
あら、もしかしなくても隠してるわよね、勇者。
おーや、もしかしてもしなくても隠してたのかい、勇者殿。ほー、ということは善良な私たち親子、お前さんは騙してたんだね。なんということじゃ。おいおいおいおい、
ゼルバーったらどさくさに紛れてなんてこと言うのよ。私たちは親子じゃないわよ、断じてね。
おや、そうかい。
そうかいじゃないわよ。そんなババアな母親なんて私嫌よ。
ならこんなババアな父親ならいいのかの。
どこの世界にそんなのがいるのよ。ババアはババア、親父になんかなれるわけないでしょ。もう本当にバカなんだから、ゼルバーは。
まあまあ、お二人とも、私が話しましょう。うちは代々剣士をなりわいとしている家系なのです。もちろん私も剣士ですが、ゼル様と一緒のパーティーで旅をしていた時、私はまだ見習い剣士でした。名前は今とは少し違ってムーシャと言いました。
じゃからムーちゃんじゃ。
私の上にはアーシャ、カーシャ、ターシャ、ナーシャの4人の兄と、サーシャ、ハーシャの2人の姉がいます。みんなそれぞれ今は一人前の剣士になっています。私の家では一人前の剣士になったかどうかが一目でわかるようになってるんです。
へえ、 どうすればその一人前かどうかがわかるの？
名前を見れば、もしくは名前を聞けば、それは一目瞭然です。例えば私の名前はマーシャ、見習いの時はムーシャ、私の一つ上の姉はハーシャ、見習いの時はフーシャ、その上の兄はナーシャ、見習いの時はヌーシャ。どうですか？うちの名前の法則はわかりましたか？
ちょっと待って。ムーシャがマーシャ、フーシャがハーシャ、ヌーシャがナーシャ、勇者、勇者はヤーシャ？嘘！勇者って、勇者じゃなくて、勇者？勇者っていう名前ってこと？ねえ、本当なの？勇者様。
まだ。
何よ！じゃあ、私たちを騙してたのね？
俺は騙したりなんかしてないぞ。見習い剣士の勇者だって自己紹介ちゃんとしたもんな。そっちが勝手に勘違いしたんじゃないか。それを嘘つき呼ばわりされたんじゃこっちはたまんねえよな。
何よ偉そうに。私たちが勘違いしていることが分かったならちゃんと違うって言わないあんたがいけないんでしょ。私なんか年下のガキのあんたに向かって勇者様なんて様呼ばわりしちゃったわよ。うっそー、ゲロゲロだわ。どうしてくれんのよ。
嘘とかゲロゲロとか言われたって知らねえよ俺。
そうね、あんたが嘘つきなのは確かだけど、まあこの件に関しては名前が悪いとしか言いようがないわね。でもそれもしょうがないわよね。生まれた順番が8番目だったんだもの。生まれた瞬間っていうよりできちゃった瞬間から運の悪い星回りだったのよ。諦めるしかないわね。
なんだよ。人のことを勝手に世界一の不幸者みたいに言うのやめてくれよ。運の悪い星回りってなんだよ。名前ごときで何宇宙規模の不幸話にしてんじゃよ。それに諦めるってなんだよ。俺の名前は人生諦めなきゃなんないぐらいすごい名前か。おい、何みんなで視線そらしてよ。あらぬ方向見てんだよ。ババア、こら、遠い目をするな。サリー、なんとか言えよ。まあね、俺ってそんなに不幸なのかなあ。
まあね。ガーン、勇者打ちのめされる。じゃじゃじゃじゃーん。勇者の頭の中ではベートーベンの運命のメロディーが豪快に流れていた。ああ、かわいそうな勇者。
おや、ところでサリーや、いつもの、あれは？
あれ？
お土産じゃよ、お土産。
ああ、いちじくね。
そうそう、いちじく。
あら、ないわ。どっかに忘れてきちゃったみたい。
いちじくが、ない？
ガーン。ゼルバーは打ちのめされた。ゼルバーの頭の中では、ベートーベンの運命のメロディーが、スローなテンポで吹き荒れていた。ゼルバーのショックの大きさが伺われる。
いちじくが、私のいちじくが、今日はいちじくじゃと思ったから張り切って雑巾掛けまでやったというのに、網戸に掃除機まで、いや、あれは自分を忘れてやらなかった。おー、いちじく！
もう、鬱陶しいわね、ゼルバー。ちょっと忘れてきただけじゃない。また明日取ってきてあげるから。ね？
今日食べたかったんじゃ！今日じゃなきゃダメなの！いちじくは今日食べたかったんじゃ！
あー、そう、じゃあ明日取ってきてあげるからね。
サリー、ゼルバーの話は聞いちゃいねって感じ？
ほら、そろそろお昼にしようか。さあ、みんな家の中に入って。勇者もお姉さんもゼルバーも。ほら、早く早く。
いちじくのないデザートなんて、ルーの入ってないカレーみたいなもんじゃ。
こうして、ゼルバーの今日一番の楽しみは、無残にも打ち砕かれてしまったのでありました。ああ、かわいそうなゼルバー。しかし、今回のお話のメインは ベルバート一軸ではなくて勇者の名前についてだったんですよね。それにしては今回特に影の薄かった勇者、作者の苦悩が目に浮かぶようです。さて RPG ゼルバーの伝説、今後どのような展開が待ち受けているのかさっぱりわかりません。作者もきっとわかりません。ということで、それでは良い子の皆さん、いつの日かまたまたお耳にかかりましょうね。